どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機関の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日はウィークリートークテーマに沿った回でございます。こういうトークテーマ回久しぶりなんですけど、結構いいテーマがあったんでそれをちょっとピックさせていただきました。そちらがこちらですね。あえて反AI な本音というウィークリーテーマでございます。ずっと AI 系の発信とか、まあ、AI エンジニアとして活動もしてるしね、あの落ち着き AI という AI 系の発信もしてますけども、まあ、あえて反 AI な話を少ししていきたいと思います。今日は今週というか先週かの先週そうだねの土曜日に子供向けの AI ワークショップやってきたんですよね。まあ、その話とかどういうことをしてきたかっていうのを交えながらいろいろとザックバラに話していきたいと思います。それでは早速いきましょう。まずね、どこで何やってきたかって話なんですけど、上社というね、名古屋に上社駅っていう駅があるんですけど、てか地区があるんですけど、そこにあるですね、あのとある音楽家向けのマンションみたいなものがあって、まあ、そこでワークショップやってきました。まあ、あの落ち着き合いの相方のカネリンのね、知り合いの方が、まあ、そこを運営してるらしくてですね、まあ、そこで、まあ、夏休みの子供向けのね、ワークショップ、なんか他にはね、音楽系のイベントとかいっぱいあるんですけど、まあ、その中にちょっと AI 系を取り入れようということで、あのお声がかかりましてですね、子供向けの AI ワークショップ、夏休み向けのね、っていうのをやってきました。で、まあ、どういうことをやってきたかというと、まあ、子供が絵を描く、手でね、クレヨンとかで絵を描いて、まあ、その絵が、AI によってこうキャラクターになって、さらにそのキャラクターが動画になるみたいな、まあ、そういう AI クリエイターを体験しようみたいなね、ことをやってまいりました。仕組み自体は私が作ってですね、あのまあ細かい話を言うと、GPT イメージ2っていうね、チャット GPT の、 あの画像生成をできるモデルがあるんですけど、子供が手書きで描いた絵をそれでこうキャラクターにすると。で、キャラクターにするときにこの漫画風とかアニメ風とかぬいぐるみ風みたいな、そういうまあ裏にプロンプトが仕組んであって、まあ、タッチでね、子供が何風がいいみたいな風に選べるような UI になってたりとか、まあそれの以外のことをしたかったら入力、まあ、手書きで入力できるような、手書きというか、入力できるような、箇所も入れてあって、まあ、結構自由度高くですね、キャラクターを生成できますと。で、手書きで描いた絵をまずキャラクターとして生成して、まあ、そのキャラクターをどういう風に動画で動かすかっていうのをその後選んで、動画化できるというものですね。で、その動画化する部分に関しては、あの C ダンスっていうね、バイトダンスというか、TikTok を運営してる会社がやってる、AI のモデルが、で運用してる AI のモデルがあるんですけど、そこを使って動画化するというフローを組んでます。で、それを1本のそのソフトウェアというかね、ウェブアプリにして、まあ、それをその場でスマホで遊んでもらうという形のワークショップにしました。で、細かい技術的な話をすると、 API っていうのはね、オープンルーターという、あの全部の API ここでまとめられますよみたいなところに登録して、まあ、そこからチャット GPT イメージ2とか、あのシードダンスとかをね、引っ張ってきて、まあ、動画とか、画像生成をシームレスに実現するみたいなね、そういう仕組みをですね、えっちらおっちら作ってたんですよ。で、まあ、デプロイしたのは、レプリットっていう環境でデプロイしてるんで、そのスマホがあればね、誰でもそこにアクセスできますよという形で、まあ、もうちょっとね、そのサービスとしては閉じてしまっているんですけど、そのワークショップ限定だったので、結構、使ってもらった感じは評判良くて、無事にこう、トラブルなく動いてよかったなっていう感じですね。まあ、UI も子供向けに、クロードコードと一緒にね、デザインしたので、こう、ポップにね、こう、簡単にこう、選べるようになっていて、まあ、子供たちも絵を描いて、あ、これこんなキャラクターになったみたいな、こんな風に動いたみたいなね、最初はね、ちょっと懐疑的なんですよ。何をするんだろうみたいな、お絵描きすればいいのかなみたいな感じなんだけど、一回やればですね、あ、こういう感じねみたいなことすぐ水を得た魚のように掴んで、めっちゃ楽しんでたから、このワークショップね、まあ、最初どうなるかとは思ったんですけど、やってよかったなって思いましたね。子供たちにこう AI を体験してもらうと、親子でこう AI ってこんなことできるんですね、みたいなものを体験してもらうというワークショップが、まあ、無事にやってきましたよというお話でございます。で、ここからがね、今日のウィークリーテーマの、あえて反 AI な本音という話なんですけど、私個人的には、子供の教育において、とか子供の想像において、そこに AI を使うということ自体はあまり賛成では正直ないんですよ。 その特に今回やったような子どもの絵をこのキャラクターにして動画に動かすと、まあ、体験的にはすごく面白いし子どもの興味を引くんだけど、このその AI を使った想像自体が子どもの創造性をこうより高めていく方向になるかと言われたら、なんかねちょっと違うような気がしていて、これ体験というかね AI で遊ぼうみたいな文脈ではいいんですけど、これを一歩進めてなんか教育に生かそうみたいなね、子どものクリエイティブをこう高めていきましょうみたいな、そういうクリエーション文脈の教育というか創造性を高めようという話で AI を使っていくっていう風になる動きに関しては、正直あんまりこういい流れではあまりないのかなっていうふうに思っているという考えがありますね。別にこのワークショップ自体は夏休みの親子の体験としてね遊びましょうみたいな形なんでいいんですけど、なんかそう教育文脈でやるのはすごく違和感があると、これはあえて反 AI な本音なんですけど、っていうのはやっぱねこう AI によって完成形ができちゃうね。子供がなんか描いた絵がそうクオリティ高く完成形になってしまって、まあそこからのブラッシュアップみたいな、子供が絵を作り込んでいくとかクオリティを高めていくっていう方向になんか触れないんですよね。まあいろいろ書いてこういうのができました、でこういう動画になりました、で面白い、でそこでやっぱ終わっちゃうんだよね。なんか発展していかないなっていうのがあって、でこれ 3D プリンターの文脈でも結構近いものがあってさ、僕も教育で 3D 教育というか自分の子供にね 3D プリンター使わせたりというか、まあ使っておもちゃ作ったりとかするんだけど、最初はねこういうものを作りたい、ああいうものを作りたいみたいな形で私がモデリングして作るんだけどさ、で子供もねこう頭の中で描いたものが形になるみたいな、それってすごいこうね子供の創造性を膨らますだろうみたいな形でずっと、まあ、3D プリンター教育はね教育というかものづくり教育はね取り入れてはいるんだけど、自分なりにやっぱりどっかでそのワクワクさん的なね、自分で手を動かしてテープで貼ってみたいなものの方が重要なんじゃないかなって思う節があるんですよ。っていうのは 3D プリンターで物を作ったりするとなんかねその俯瞰して考えるとおもちゃを買い与えてるとあんまり変わらんなっていう感じがする部分があるのね。こういうものが欲しいとか、こういうカードケースが欲しいとか、こういうコインが欲しいみたいな、で作ってみたいな感じでこうピッてやると 3D プリンターからポンとね印刷して出てくると、これってこれが欲しいあれが欲しいって言って既存のもの既製品を欲しいって言って買い与えて手に入るっていうその体験とあんまりね変わらないんですよ。まあ、子供がこういうの欲しいって言ってるのはあるんだけど、結局私がこうモデリングしてこうがいい、ああがいいって言って形を作ったりとか、まあ、ある種のカスタマイズ性みたいなものはあるんだけど、であとは、ね、既存のモデルね、誰かが作ったモデルをこういうのどうあるよっつって、あじゃあこれにするみたいな形で一見こうすごくクリエイティブっぽい感じはするんだけど、なんかそのおもちゃを買い与えてる文脈と実は変わらないんじゃないかなと思うんだよね。でこれって画像生成とか動画生成の文脈においても非常に似てる構造を持っていて、なんかこういうぬいぐるみ風がいいとか、あのなんとか風がいいっていう、まあその選択肢がある時点で子供の選択肢を縛ってるし、こうより飛び抜けた発想みたいなものが出てこない、大人の常識の枠でこう縛って選択肢を与えてる、子供ってこれ好きだよねみたいな、私のもバイアスがそこに乗ってるのね、このアプリケーションそのソフトウェアを作った時点で。だからなんかそのもっと自由だから紙の上で書きましょうみたいな、もう自分の手と手足というか体自体で表現できるものみたいなところがなんか重要なんじゃないかなと。すごくね大人から見ると子供がこういうね子供が手に書いたものが動画になってこうこんなクオリティ高くなんか面白いねアニメーションができましたみたいな、すごく嬉しいし見栄えもいいし映えるんだけど、で体験ベースで言ったら実はどういうその脳の刺激みたいなものを与えられてるか、まあ、科学的根拠があるわけじゃないし私の感覚の話なんだけど、なんかそのじゃあ実際大きいスケッチブックにその超大作を子供に書いてもらうとかね、テーマによってテーマを与えて書いてもらうっていうのに比べるとなんか刺激が少ない気がするんだよね。その体験って、まあ、そのパッケージ化されたワークショップとしての体験としてはすごくこうあのクオリティの高いアウトプットは出るんだけど、なそれは大人がこう満足するだけであって子供たちのために本当になってるかというか、彼らを縛っていないかと言われるとそうでもないなと思っていて、その楽しむっていう文脈だったらいいんだけど、教育っていう文脈に関してはやっぱそのね素人がねなんかこうこれが子供をこう育てるんだみたいな風に考えずに、やっぱプロフェッショナル教育のプロとかそういうところをやっぱ専攻している先生たちのなんか意見を聞きながらやっぱそういうものを設計していくのがいいのかなとすごく思いますね。 まあ AI 使うなって話じゃないし、そこに可能性がないっていう話ではないんだけど、出てくるもののクオリティの高さに惑わされてはいけないよというお話でございますね。まあでもね、そんなね、頻繁にクオリティの高いものを生成する体験ができるかって言ったらできないから、まあ、AI でこんなことできるんだねっていうことを親御さんたちに知ってもらうっていう体験としてはすごくワークショップは機能したかなと思います。ゴリゴリに API のね費用を使いましたからね。多分今回多分10人もいないかな。ワークショップ自体は2枠やったんですね。1時間枠を10時半から11時半と1時から2時っていう2枠をやって、でリスナーさん含めて多分6、7、8家族ぐらい、9家族かぐらいかな、午前中5家族、4家族、まあ8家族か9家族ぐらいに体験してもらって、1時間ですね、こうずっとこう生成すると、絵描いて生成するみたいなことをやり続けてもらったんですけど、多分ね API 費用だけで60ドルぐらいかかってんのね。だから1万円以上は消費しているんだけども、結構かかるのよゴリゴリさ、もう僕の仕事はもう目の前で API が枯渇しないようにクレジットをチャージし続けるっていうただチャージ しすぎてももったいないから、ギリギリのラインでこうなんかあれだよね、FX やってみたいな、ここだここだみたいな感じでチャージするみたいな仕事をずっと前でカネリーと一緒にやってたんだけど、そうなの、意外とお金かかるのよね。 GPT イメージ2を API 叩きに行き、やっぱ動画生成はお金かかるんだよ。 C ダンスで今回正方形の動画でね、5秒ぐらいの動画でループ動画を作るような形にしてたんだけど、まあ、それでも多分1個を生成するのに100円200円ぐらいかかるのかなっていう感じだったから、まあ、そんなバンバンね、お家でできるようなものではないんで、本当はうちにね、こう持って帰って、一日ちょっとね、この今日来れなかった兄弟とか、お母さん、お父さんと一緒に、続きやってくださいね、みたいなことを言いたかったんだけども、API の費用がコントロールできないから、まあ、ちょっとやめましたね。その場で、まあ、今生成してる分だけは、ちょっと家に帰るまでやっていいけど、まあ、その後は使わないでね、つって、今はもうパシッと、その仕組み切っちゃってますから、アクセスしても使えないよ、という感じでございますね。そもそもその AI を体験するっていうそのタイミングがないから、このぐらいのことをもう AI でできちゃうんだねみたいなことを、まあ大人向けに知ってもらって、まあ自分たちのこの教育方針というか、子供にこういうことを触れさせたいなっていう中で可能性を見出してもらうみたいな、まあそういう、うん、文脈であれば AI の子供向けのワークショップってすごくありだなと思います。うん、だからまあどういう、そうね、なんかね、うん、あんまりこう大きい声では言いたくはないんだけど、AI、まあこの数年ね、生成 AI が出てきてからすごくバーッと流行った後に、やっぱ子供の教育に AI を使いましょうみたいな人たちがすごく出てきたんだけど、ね、まあそれはいい流れとも思うけど、その、そういう風に言ってる人たちの中に、その教育に携わってる人がいない団体が結構あってさ、そこにすごく強い違和感を僕は感じたのね。こう感覚というか、まあ自分も子供いて、まあ、なんか子供ってこういう風に育っていくから、ここに AI を活かせますねみたいな、結構なんか短絡的というか、そういう形でもうどんどんやっちゃいましょうみたいな感じでね、こう進めると、やっぱね、その教育に携わってる有識者が主導して、まあ、そこの人先生たちが、まあ、やっぱ忙しいから、そこをサポートするような形で AI の専門家とか、まあ、AI の知見を持ってる人たちが関わっていくっていう形が、まあ、一番僕としてはそういう教育文脈に AI を入れるのであれば健全な形かなと思うんですね。ここがね、やっぱちょっと専門家を吹っ飛ばして、なんか教育文脈で推進しましょうみたいな言ってる団体に関してはすごくね、懐疑的な目で見てたなと。まあそれも反 AI 的な本音ですけどね、今日はちょっと本音っていうテーマなんで話しますけど、だからまあそうね、やっぱ専門家の意見が大事だなというふうに思いますね。でまあこの話もちょっと過去にしたんだけど、その教育者と話す機会も私結構あってさ、って言ってもまあ子供向けというよりは、工業高校の先生とか高専の先生ですね、まあ、とか大学の先生ね、まあ、そういう、まあ、教育者、まあ、結構上流の方というか、上流というか上の方になっちゃうけど、ね、年齢的にはそういう先生たちもやっぱね、 AI をどういう風に教えるべきかみたいなことすごく悩まれているんですよ。まあ、ご自身も、まあ、その教育者ってすごく忙しいからさ、ね、なかなかこう今 の最新トレンド AI の最新トレンドみたいなのをキャッチアップする時間もないし、で結局教育ってね、こう普遍的なものを教えるっていう前提があるんですよね。じゃあ1年後2年後にじゃあ陳腐化してしまうよっていう知識を学校ではあまり教えないと、教えない、学校では基本的には教えないと、ずっとこう恒久的に使えるような価値の変わらない知識とか をこうやっぱ教育の中で教えていくという前提があるから、じゃあ AI の知識ってじゃあ今学んだこととか今私が喋ってるようなことって 1,2 年後にどうなってるかって言ったら、ああそんな時代もあったよねって話になるわけよ。だからそこをどうするかという話なんだけど、ただ今の時代においてじゃあ AI を全く使えませんよとか AI なんじゃらほいっていう状態はそれはそれでちょっともったいないよねって話じゃないですか。その子供たちにおいてもやっぱ AI をうまく活用しながら学習に生かすとか自分の知りたいことを知るっていうスキルは必要になってくると。じゃあその進歩化するけど今必要な知識をどういうふうにキャッチアップしてもらうかみたいなところをやっぱ教育者の人すごく悩んでいるし、なかなか自分たちだけではキャッチアップできないから、そこにこの今 AI 発信してる人とか AI の技術に携わってる人とか社会でそれ使ってる人に意見を聞きたいとか教えてもらいたいっていう需要はやっぱそこにあるので、そういう形で私ももしも教育に、あまりその教育文脈云々っていう感じはものづくりにおいてはね結構そこに入り込みたいなって感じはするんだけど、 AI に関してはあんまり興味ないんだけど正直。でも協力できるんだったらそういう文脈もありかなっていうふうに思ったという感じですね。子供向けの AI ワークショップもう過去に何回かはやったことあるんですけど、その楽しさを提供できるっていう上ではすごくこう、ね、遊びとしてはいいんですけど、それをこう社会的に意味を持たせるためにちょっとねこう短絡的にあまり考えてはいけないなっていうのが私の AI かける教育の本音でございます。何の専門家でもないからさ、やっぱね教育って分かんないと。なんだけどやっぱ教育は教育において体系化された知識とか、そういう研究があるわけですから、やっぱそういう専門家たちとか実際に教鞭を取ってる先生たちの知見が まずベースとあって、そこに対して AI を使ってる人たちの知見がこう混ざり合っていくみたいなものが健全なんじゃないかなというちょっと真面目な話をさせていただきましたけど、最近はそんなことを考えているという感じですね。AI のワークショップ今回子供向けのやつをやってきたのが嫌だったってわけじゃなくて、すごく楽しくていい価値が出せましたと思いますね。今回ね貴重な機会いただきありがとうございました。場所もねめっちゃ素敵な場所でしたからね、今後もねこういう機会があればどんどんやっていきたいなと思っておりますというお話でございました。というわけで今回はここまでとさせていただきます。このワークショップで使ったウェブアプリケーションなんですけど、ちょっとね使いたい人いたら言ってください。API だけは自分で発行してねっていう形にするけど、当然ね私のお金を使ってもらうわけにはいかない、自分で勝手に発行して登録してねっていうひな型だけは作っておくから、もしも使いたい人がいたら別に使っていいんで、ちょっとオープンソースとしてっていう形のレベルのものではないから、別にそこまでするつもりはないんだけど、こういう仕組みですよっていうデータ自体は渡してあげれるし、それを別にねソフトウェア詳しくなくてもクロードコードとかでこれパソコンの中で動くようにしてみたいなことを言って、あと演武ファイルちょっと作ってみたいな、そこに API キーかけるようにしてっていうふうにすれば、自分のパソコンの上で動くような、もちろんお金はかかるけどね動かした分だけ、そういう形にはできるから、いやうちもそういうワークショップやりたいんですとか、その地域でそういうことやりたいんですっていう方がいたらですね、お気軽にお声かけください。普通に別にお金取らないんで、その仕組み自体は今回もう作って、多分もう使うことないから多分そのまま放置しちゃうんだけど、せっかく作ったんで使いたいなとか、その個人的に触りたいなって人もでもいいですよ。どういうものかってね、それは全然そのプログラムは提供するので綺麗にしてね、欲しいっていう人はね言ってください。全然 OK でございますんでね、よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでさせていただきます。ちょっとコメント会社ね省略させていただきます。私は支部長技術研究所という技術部も運営してます。また X でも毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますのでよろしくお願いします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きやラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。本日速報会が更新されているはずですよ。ぜひともそちらも聞いてください。またですね、面白肉スラボというリスナー向けコミュニティも運営しております。こちらですね、ルームというサービスを使ってコミュニティ作ってるんですけども、ディスコードのコミュニティもその中にありますんで、リスナーさん同士で交流したりとか、ものづくりしましょうねということをやっていきたいと思っているんで、ぜひともね、無料で入れますから登録いただけると嬉しいです。また、ボイシーの方ではプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信ではしないような突っ込んだ話を毎週水曜日、日曜日、週2で配信しております。こちらもぜひ聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。私のことを応援していただけるよという方はですね、ぜひとも入っていただけると、支払いいただいた500円がですね、 私のものづくりのお金となってですね、いろいろ開発進みますんで、よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。